聖書を読みます。最初に旧約聖書から新命記15章7節から11節まで、旧約聖書の305ページです。新命記15章の7節以下。あなたの神主が与えられる土地でどこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心を固くなにせず、手を閉ざすことなく、彼に手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えなさい。七年目の負債免除の年が近づいたとよこしまな考えを持って貧しい同胞を見捨て、物を断ることのないように注意しなさい。その同胞があなたを主に訴えるならば、あなたは罪に問われよう。彼に必ず与えなさい。また与えるとき、心に未練があってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたの手の働きをすべて祝福してくださる。この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。次に新約聖書からヨハネの手紙1、4章の16節後半から21節まで、新約聖書の446ページです。ヨハネの手紙1、4章16節後半以下。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。祈ります。憐れみに富たまおう聖なる神様、大いなる造り主よ、あなたは全世界をお作りになりました。この世界はすべてあなたのものであり、あなたの良き意志に従って存在しています。またすべての人間は従って私たち一人一人もまたあなたのものです。私たちはあなたに栄光を期するため、またあなたの子として愛し合って共に生きるために、自らに与えられた時間と能力を意味深く用いるべくあなたによって選ばれております。このことを覚えるために私たちは今日もここに集まっています。私たちは自分たちの間に立場や考え方の違いがあることを知っていますし、自分自身の中には鈍感さや未熟さがあるということも気づいております。どうかそのような私たちを許して受け入れ、お互いから私たちを隔てているすべての壁をあなたご自身が破ってくださいますように心から祈ります。この礼拝で 間違ったことが語られたり、語られた言葉が間違って理解されたりすることのないように私たちを助けてください。あなたの天使たちは祈りや賛美の歌を誠に正しい仕方で捧げています。しかし私たちの祈りや歌は誠に貧しいものに過ぎません。それにもかかわらずあなたは私たちの間に親しく臨み、私たちの声を恵み深く聞き、忍耐強く受け入れてくださいます。どうか私たちの上にあなたの祝福がありますように。そして今日の終日、あなたの民が集まっているところでは、世界中のどの場所においてもそのように恵み深くなさってくださいますように祈ります。神様、私たちの国のために祈ります。総理大臣が交代し、今週新しい内閣が生まれようとしていますが、どうか政治の責任を担うすべての人々が国民と世界全体のために負わされた自分たちの最も大切な使命を自覚することができますように。とりわけ冷戦後の東アジアに軍事力によらない平和を構築するために全力を尽くすことができますように、知恵と力をお与えくださいますようお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。病気の方々、体調を崩しておられる方々を顧み、心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、外国で暮らす方々とこの国に帰留する外国の友人たちを守ってくださいますように。次期牧師とそのご家族、また沖縄のすべての教会を守り祝福してくださいますように。近くジュリアン宣教師ご一家がフィリピンに帰省なさいますが、どうかご一家をあなたがお守りくださいますように。志を立てて学びの途中にある若い方々の上に、どうかあなたの導きがありますように。教科学校の愛する子どもたちの心と体を守ってください。またそのために奉仕するスタッフ一同の上に精霊の力が与えられますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。これらの誠に貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたヨハネの手紙1:16以下ですが、それをテキストにして今日はお話を申し上げたいと思います。最初のところ16節の後半ですが、そこに神は愛です、愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまる、そう書いてあります。とどまるというのは、2章の14節を見ますと同じ言葉があなた方のうちにいつもあると訳されておりまして、そういう意味だと考えてよろしいでしょう。あるいは、次の第2の手紙ですね、の2節に私たちと共にあると、そういうふうに訳されておりまして、これも参考になります。とどまるというのはそういう意味です。神が愛であると信じて、 この信仰を支えとして生きていくときに、私たちと神様との間には常に生き生きとした関係が保たれる、そういうことでしょう。そしてこの深いつながりは決して断たれることがありません。神に愛されていると信じる限り、私たちはどんなに苦しい時でも神に向かってアッバ父よ、これはローマ書の言葉ですが、アッバっていうのはお父さんという意味ですね、アッバ父よ、そういうふうに呼びかけることができますし、ルーターが申しましたように、私たちの言葉にもならない、うめきでしかないような祈りでさえも天に昇り、高らかになり響き、神の耳に達する、そういうふうに神様が私たちの祈りを聞いてくださいます。で、これを受けて17節では、こうして愛が私たちのうちに全うされる、そう言われています。この全うされるというのはどういうことでしょうか。何の童謡だったか私はちょっとあんまりはっきり思い出せないんですが、ある童謡に、呼べば答えるめんこいぞっていう歌詞があったと思います。覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、相手は子羊だったか子馬だったか、何しろ可愛らしい愛らしいものです。そしてあんまり可愛いので、呼ぶと向こうも答えるっていうわけですね。呼べば答えるめんこいぞ、誠に幸せな瞬間です。で、このように愛というものは一方通行ではありません。呼べば答える、そういう交流がなければ愛とは言えません。で、そのことをヨハネはここで神と私たちとの関係について当てはめていっているのです。まず神が愛を示された。で、3章の16節に書いてあるように、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。で、このようにまず神様が愛を示された、それに呼応して私たちも神を愛する。で、今日の少し後の方の20節に神を愛するという言葉が出てまいりますけれども、まず神が私たちに対する愛を示された、それに応えて私たちも神を愛する。で、このことによって神と私たちとの間の交流が完結いたします。愛が全うされるというのはこのことでしょう。で、17節はこのことを受けております。そしてこういうふうに言われています。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。で、ここで新しい、テーマに入っていくわけですが、裁きの日っていうのは何でしょうか。終末の審判、神による裁きのことです。で、福音書が書かれた頃は、あるいは新約聖書が書かれた時代は、こういう考え方、終末には神の裁きがあるという、そういう考え方が広く受け入れられていたと考えられています。で、その中の代表の一つが、マタイによる福音書の25章じゃないでしょうか。で、ご面倒でもそこをちょっと開けていただいて、マタイによる福音書25章です これは、50ページです。で、そこにはこう書いてあります。31節以下を読みますと、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。ちょっとここで注釈を加えておきますが、羊というのはその当時パレスチナ地方では、白い色をしておりました。でヤギは黒いんですね。ですから白と黒を分けるように間違いなくはっきり分けると、そういう意味がここには込められていると聞いています。続けて34節以下を読みますと、そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。この裁きの座では各自がどのように生きたか、どのような人生を送ったか、そのことを問われます。お前たちは私の兄弟であるこの最も小さいものの一人に何をしたか、そう問われます。あるいは何をしなかったか。で、さっきの福音書のマタイ福音書の25章の41節以下を続けて読みますと、そこにはこう書いてあります。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意されてある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に訪ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。で、このことが最後の審判の時に問われるというのです。で、この問いに対してすべての人はその場で申し開きをしなければなりません。人生というのはいい加減に送っても別にどうってことはないさというような、そういうものではありません。最後にはどのように生きたか、何をしたか、何をしなかったか、そのことが真剣に問われます。そして一人一人が隠すことなくそれに答えなければなりません。 人生は真剣なものです。で、そのことを考えると、私たちは恐れを感じないわけにはいきません。私も怖い。最近、私はこれまでの人生を振り返って、体がすくむような思いに駆られることがあります。ああ、なんと恥の多い人生だったことだろう。おそらくこれからも罪と過ちを重ねていくでしょう。そしてそういう私の弱さと恥は、終わりの日に神様の前に出たとき、白日のもとにさらけ出される。で、私はそのとき、あのルカ福音書の18章に出てくるあの朝鮮人のように、遠く離れて立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈ることしかできないでしょう。そんなことを思って、私は時々深い恐れを感じています。しかし、ありがたいことに、聖書は私たちがそのような恐れを抱いていても、慰めがあるということを私たちに伝えています。で、こういう自分にも、こういう私の上にも、神の愛の眼差しが注がれている。そういうことです。その愛のゆえに、私たちはあの恐れの中にあっても、罪人の私をどうか憐れんでくださいと祈ることだけは許されています。それが私たちの慰めです。唯一の慰めです。罪人の私を憐れんでくださいと、神の愛を信じて祈ることだけは許されています。で、今日読んだ手紙の4章に、これは9節ですが、ヨハネはこう書いています。神は独り子を世にお使わしになりました。その方によって、これはイエスのことですが、独り子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。そう言った後で18節に、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します、そう続けています。で、この言葉に私たちは目を留めなければなりません。愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出す。で、この神の愛のゆえに、私たちはもう恐れる必要はない。ちょっと私の個人的な思い出話みたいなことになりますけれども、お話しさせてください。敗戦の前の年ですが、1944年、まだ私は陸軍の学校、将校を養成する学校に入って2年目で、そこの生徒でしたが、夏休みがありまして、短い期間ですけれども、ちょうどその頃、学校の指導部は生徒にはできる限り夏休みには家庭に帰してやろうという、そういう方針があったようです。つまり 戦争はこれからもっともっとひどい状態になるだろう、空襲も激しくなるだろう、そしてもしかしたらそれが家族との別れの時になるかもしれない、だからみんな両親のところに帰って別れを告げていらっしゃい、そういうふうに言われたのです。で、私はその当時家族が満州と呼ばれていたあの中国の東北地方ですね、そこにおりましたのでそこへ行きました。東京から2泊3日の列車の旅をして、下関から関浦連絡船で釜山に渡って、釜山から京城、当時京城と言ってましたが、ソウルを経由して、そして東海岸をずっと列車で北上して国境を越えて満州に入る、そこに父が部隊長をしていました。そこを訪ねて2週間夏休みを過ごしました。それはそれで楽しかったんですが、私はどうもなかなかその踏ん切りがつかなくて、ギリギリまで別れを惜しんでいた。そこで最終これでいけば多分門限に間に合うだろうという、その最終の急行列車に乗りました。ところがその列車が大幅に遅れまして、釜山に着いた時は連絡船がもう出た後でした。で、私は青くなりました。どう計算してみても門限には間に合わない。軍隊では門限に遅れると非常に厳しく罰せられます。で、事実私はその後裁きを受けまして、ある処罰を食らったわけですけれども、あの夏の最中でしたが、完全なあの清掃をして、つまりきちっと制服で身を固めて部屋に閉じこもって正座をして一日中過ごさなければいけない、そして軍人直位を筆で書くという、そういう罰でした。そういう罰を翌日からしばらく受けたわけですけれども、門限に遅れるとそういうことになるんですね。厳しく罰せられました。で、私は釜山の宿でとりあえず学校に電報を打って事情を報告しました。そして翌日朝一番の船で釜山を立ちましたが、八王子の学校に着いた時は門限の6時間後深夜でありました。で、私は終盤士官室に行ってまず申告しました。そういう時にはちゃんとそういう申告っていうのをやらなければいけない。第一学年生と村上博士、ただいま帰りましたと言ってその申告をしたんですが、このもうどんなに厳しく叱られるだろうと、そういう恐れから全身を固くしていました。で、ところが意外なことにその教官は、疲れただろう、今夜は汗を拭いてすぐ寝なさいと、それだけ言いました。意外なことでした。で、私はちょっと安心して、誰もいない真っ暗な、もうその時は消灯時間が過ぎておりましたから、真っ暗な洗面所に行って体を拭き始めた。で、ふと気がつくと、その教官が後ろに立っているんです。そしてよく絞った手ぬぐいで私の背中を拭いてくれました。で、私はどんなにひどく叱られても仕方がないというほどの失敗を犯したのです。だから 本当に恐れていました。しかし私の背中が温かい大きな手で拭かれているのを感じたときに、その恐れは一度になくなりました。で、今その時のことを思い返して、愛は恐れを締め出すという言葉は真理であるとつくづく思うのです。愛は恐れを締め出すのです。で、私はまた神の愛ということを聖書で読み考えるたびに、あたかも私の背中に、回された温かい大きな手のひらのような感じがしてなりません。愛というのは、相手がどんなにひどい過ちを犯した人間であっても受け入れることです。相手を否定しないことです。神の愛というのはそういうことです。私たち人間がどういう過ちを犯した存在であっても否定しない、受け入れる。私たち一人一人の背中には神の大きな温かい手のひらが当てられている、後ろから支えている。そういうふうに私たちは考えなければなりません。21節には、神を愛する人は兄弟をも愛すべきです、これが神から受けた掟です、そう書いてありますけれども、ここに兄弟をも愛すべきだと書いてあって、これは具体的に言うと、私たちの触れ合うすべての人々、すべての兄弟姉妹、その人たちの心の中に恐れを抱かせるようなことは決して言わない、恐れを抱かせるようなことは決してしない、そういうことじゃないでしょうか。相手が私に触れることで自分の背中に大きな皇帝の手のひらが当てられている、そういうふうに感じることができるように他者と接する。で、兄弟を愛するというのはそういうことではないかと思っています。祈りましょう。神様、あなたが私たちを愛してくださったことを感謝します。そのことによって私たちの心からは恐れが取り除かれます。どうかあなたの愛を信じて生きることができますように、そして私たちもそれに応えて、出会うすべての人々に愛を持って接することができますようにお導きください。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の455番、これを1節から4節までと最後に6節を歌います。
Thank you.